はい、皆さんおはようございます。今日はろうそくは2本ともってアドベントの2週目ということになります。だんだんクリスマスが近づいてきて、改めてその意味は何なんだろうかということを一緒に覚えながら歩んでますけれども、今日は特にですね、どうしてイエス様の誕生はそんなに嬉しいのかなということを一緒に御言葉から覚えたいと思います。で、今日開かれている御言葉はイザヤ書の62章というところですけれども、このイザヤ書はイエス様が生まれるずっと前、700年ぐらい前に語られているその神様からのメッセージが記されているというふうに考えられていますね。そのことの中から今日は特に11節12節、そこを一緒に注目したいと思います。イザヤ書の62章の11節12節を今日は特に一緒に見ていきましょう。で、開いている方で結構ですので、開いている方どうぞ声を出して一緒に読んでみてください。62章の11節12節になります。せーの。見よ、主は地の果てにまで布告される。娘シオンに言え、見よ、あなたの救いが進んでくる。見よ、主の勝ち得られた者は身元に従い、主の働きの実りは見前を進む。彼らは聖なる民、主にあがなわれた者と呼ばれ、あなたは尋ね求められる女、捨てられることのない都と呼ばれる。はい、こう書いてあります。まず最初に一番最後の一節から心に留めていきたいと思います。あなたは捨てられることのない都と呼ばれる。これが今日の第一のメッセージですね。私たちに語られているあなたは捨てられることのない都と呼ばれる、この御言葉に心を留めていきたいと思います。私たちは捨てられることのない存在である。このことがクリスマスの大きなメッセージの一つですね。そのことを今日は受け取っていきましょう。ちょっと詳しく説明するにあたって、このイザヤ書の背景について簡単にお話しますと、このイザヤ書の言葉が予言されて語られているのは、大体バビロンの捕囚の終わりの時期だというふうに言われています。簡単に説明をしますと、イスラエルの人々はですね、国がありましたけれども、滅んでいくわけですね。最初北と南に分裂して、そして北先に滅んで、南が後から滅びますけれども、その滅んだ時にですね、バビロンという国に滅ぼされて、そして連れて行かれちゃうんですね。捕囚の民になるということが、旧約聖書のところを読んでいくとわかります。主たる人たちがみんなごっそりと、イスラエルの土地からバビロンという本当に遠い外国のところまで連れて行かれてしまうんですね。そこで、囚われの身となって過ごすことになってしまった。これがバビロン捕囚です。その結構長い期間捕囚されていましたけれども、終わりの時期にこのイザヤ書の予言の言葉が語られていたというふうに考えています。このイザヤ書の中ではたくさんの警告のメッセージと、悔い改めなければ滅びるんだというメッセージが語られていますけれども、同時にですね、それだけじゃないんですね。そのバビロン捕囚の辛い時期ではあったけれども、やがて救いが来る、解放の時が来るんだということもイザヤ書の欠かすことのできないメッセージの一つなんです。おそらくこのメッセージを受け取っていた頃のイスラエルの人たちは、みんな多くがですね、ああ私たちは神様に背いてしまってこういうことになってしまった、そうこのイザヤのメッセージからも受け取っていたわけですね。言ってみれば、私たちは神様に背きすぎていよいよ見捨てられた民だって、そう思っていたと思うんですね。私たちは神様から離れ、ついに神様からも見放されてしまった、これが彼らの感じていたところだと思います。しかしこのイザヤのメッセージは、いや違う、あなたたちは決して忘れられてはいない、捨てられてはいないんだということを、厳しく言うと同時にそのメッセージも語っているんですね。やがてこの捕囚からは解放される、人々はこのメッセージを聞いて、ああそうなのか、救いは来るんだ、そう思っていました。で、まだ翻ってみると、今の私たちにもこの同じメッセージが語られているわけですね。今私たちはバビロンに捕囚されているわけではないけれども、でも同じ、あなたにも救いの時が来る、あなたには解放の時がある、 そしてそれはすでに訪れているわけですけれども、イエス様という救いがあるのだということを私たちも今日受け取るわけです。神様はご自分の民に、そして今ここで聞いている私たち一人一人に対して、あなたは捨てられることはない存在だ、私はあなたを捨てることがない、こう語っているんだということを今日受け取りたいと思います。逆に考えてみると、私たちの、普段の歩みの中で一番辛いことって何でしょうかね。おそらくその一つは見捨てられることじゃないかと思います。忘れ去られてしまうこと、ポツンと切り離されてしまうということ、関わりが取られて切られてしまって孤独を感じてしまうこと、これは本当に辛いことだと思いますね。有名な言葉で、マザー・テレサも言っていた言葉ですけれども、愛の反対は無関心だ、愛の反対は無関心だ、そういう言葉がありますね。確かに私たちもそのことを感じます。関わりがなくなってしまって、私は孤独だなって、誰も私のことを気にしていない、誰も私のことを知らない、見ていないって、私は捨てられた存在なのだって、そう感じることは本当に辛いことです。しかし今日の神様のメッセージは何ですか。それは、誰が見捨てようとも私はあなたを見捨てない、あなたは捨てられることのない存在なんだって、そういうメッセージですね。実はこのクリスマスこそそのメッセージの一つの印なんですね。宣言だというふうに言ってもいいと思います。イエス様の誕生というのは、神様が決してあなたを忘れていない、見捨ててはいないんだっていう宣言でもあるんですね。普通私たちクリスマスって考えると、あ、イエス様の誕生日ねって、ハッピーバースデー、嬉しいな、よかったよかった、記念日だって、それぐらいのことを思うわけですけれども、実はそれはメッセージなんだよって、あなたへのメッセージなんだよ、私はあなたを忘れてない、決して見捨ててないって、そういうメッセージなんだよっていうことを今日知ってほしいと思うんですね。なぜならこのクリスマスは、その神様が人となってあなたのもとに来られた、全くあなたと同じ目線、いや、それよりも弱い、あの赤ちゃんの姿になってあなたのもとに来られた、それがこのクリスマスの出来事だからです。この主が私たちのために来られたということ、見捨てられていないんだということ、ちゃんと私たちのことを知ってるんだということに関しては、このクリスマスの出来事のいろんなエピソードが全てそれを証ししていると思うんですね。例えばマリアのことを考えてみましょう。イエス様を産んだマリアさん、彼女はどういう人でしたか。彼女は普通の女の子だったんですよね。何の変哲もない、ただ普通の村娘でした。若い時にヨセフと結婚することになりますが、それだって普通の出来事です。今だったらね、だいぶ早めの感じになっちゃいますけれども、当時としてはごく普通の結婚、そして1年後にはヨセフさんと結婚するんだって予定だった、ごく普通の結婚する女の子だったわけです。しかしそこに不思議なことが起こった。ある日天使がやってきて、おめでとう恵まれた方、あなたが男の子を産みます。いや、そんなこと私起こんないと思います、まだ結婚してませんよって、そういうわけですよね。しかし天使は、聖霊があなたに下って、糸高き方の力があなたを包む、あなたは神様の霊を受けて身ごもってその子を産むんだって、こう言われるわけですよね。さあ、マリアはそのことを受け止めました。そしてそのことを感謝して、そして賛美して言うわけですよね。ああ、こんなに身分の低い、誰からも目を留められない、取るに足らない、はしためも、主は目に留めてくださったって、こういうわけですよ。ごくごく当たり前の女の子だった彼女を、神様は選んで、そして、イエス様は来られた。ここからも、普通の私たちに、神様はちゃんと目を留めておられるということがわかりますね。例えば馬小屋はどうでしょうか。厳密にはね、馬小屋だって書いてませんけれども、動物たちのいるところですよ。会話を受けに寝かせられたって書いてありますね。どうしてそこなんですか。どうしてそんな場所なんですか。聖書には、彼らの居場所がなかったからだって、泊まる場所がなかったからだって書いてあります。しかしそのことは本当に意味がありますね。王宮で生まれてたら誰もそこに行くことができない、貴族しか行けない、王様しか行けない。しかしその誰もが行ける、動物ですら行けるところにイエス様は生まれたから、私たちはその方にお会いすることができるんだ。これはあなたのイエス様、 そのことが書いてあるわけですよね。あるいは一番最初の礼拝者は誰でしたか。羊飼いたち。羊飼いたちはどんな人たちだったですか。社会の見捨てられた存在ですよ。隅の隅の存在ですよ。下賤な仕事だって思われている人たちですよ。礼拝に戻ることもない、そういう罪人だと思われている人たち。でもみんなの財産を預かって、その人たちいなかったらみんな困るくせに、でも馬鹿にされている、そういう羊飼いたち、彼らが君たちへのサインだって言って、真っ先に神様は告げた。それはどういうメッセージですか。私はあなたに来たんだって、私はあなたを見捨てないんだって、それがこのマリアからも馬小屋からも羊飼いからも私たちに語られているメッセージですよね。イエス様の誕生は、私はあなたを見捨てない、私はあなたを覚えている、私はあなたを忘れない、このメッセージだということ、もう一度今日受け取りたいと思います。まあ、ちょっと厳しいあれですけれども、人は誰でも本当に突き詰めていけば一人ですね。一人で、生きているわけですね。もちろんみんなと生きているわけですよ。それはもちろんそうだけれども、でもそれぞれの命はたったその人だけのもので、一人でいるわけです。しかしその一人一人の私たちに主は来られたって、私はあなたを覚えていて忘れていなくて捨てることもない、そう言っておられるんだ。このことをぜひ受け取りたいと思います。さあ、第2のメッセージを受け取りましょう。もう一度戻ってきて12節をご一緒に読んでみたいと思います。まあ同じことの裏表なんですけれども、12節を一緒に読んでみます。せーの。彼らは聖なる民、主にあがなわれた者と呼ばれ、あなたは尋ね求められる女、捨てられることのない都と呼ばれる。こう書いてあります。第2に、あなたは尋ね求められる女だ。こう言われていることを覚えましょう。まあ、ここには男性もいますけれども、ここがね、自分だと思ってください。女だって限定しなくていいと思いますので、あなたは尋ね求められているものだって、あなたは尋ね求められている存在なんだって、これが今日第2に私たちを受け取りたいメッセージです。神様はあなたを尋ね求めています。探してやってきて来られる方だということ。それがクリスマスだよということですね。聖書は私たち一人一人が神様に作られた存在だ、神様がその手図から作った大切な存在だということを語っていますね。そのことを私たちは知りたいと思います。しかし同時に聖書は一方で、その私たちは神様を忘れてしまう、神様を離れてしまう、そういう性質がある存在だということも語っています。この神様から離れてしまう性質を罪と呼びますね。でもですね、私たちは神様から離れていることを良しとされているでしょうか。神様はまあまあ仕方ないねと思っているでしょうか。答えは違う、そうじゃないんだということですね。神様は私たちがそのまま離れていってしまっては滅びる、だから決してそうはさせないって身代わりに来られた方ですね。私たちが神様のことを忘れてずっと離れて生きていくことは決してそのままで良いとは思っていない方なんです。だから探しに来た、これが私たちのイエス様の出来事だということです。イエス様もいろんな例え話をしていますけれども、ある時の例え話は羊が100匹飼われている話だったですね。あるところに100匹の羊を飼っている飼い主が、羊飼いがいた。だけどある時1匹いなくなってしまった。さあ、この1匹いなくなってどうするか。まあ、仕方ないな、99匹いるから残っているし仕方ないかって、そうは言わないんですね。羊飼いは他の子たちは置いていって、まあ、他の羊飼いに任せるんでしょうか。そして探しに行くって言うんですね。野を越え山を越えてめーめーって鳴いているその鳴き声を聞き分けて、そしてああやっと見つけたって、さあ帰ろうって、そうしてくれるんだって。さあ、これは誰のことですか。私は良い羊飼いであるってイエス様は言うわけですね。イエス様がまさにこの一匹を探してくれる羊飼いだということです。人は誰でも一人だって言いましたけれども、私たちはみんなこの一匹の羊ですね。99匹の方じゃないんですよ。いつだって私たちは一匹の羊です。どこかにすぐ行ってしまう。まあ、羊って面白いもので、結構臆病だって言いますね。自分の影に驚くぐらいだっていうのを聞いて、すごくなんか微笑ましいなと思いましたけど、なんか自分に似てるなって思いましたけども、まあ、どっかにすぐ行っちゃう。そのくせ好奇心が強いから。でも、ちゃんとイエス様は見捨てないで探しに来てくれるんだよって、 これが約束ですね。しかもその約束はその人生のすべてを使って明かしされている。このクリスマスは何ですか？私はあなたを探しに来た、そのメッセージですよね。私はあなたを探しに人となってきたんだ、このことを今日第2に受け取りたいと思います。私たちが神様に関心を示す前から、私たちの方が知る前から、まあ、何でしょう、そうです。ここにいる皆さん全員そうです。どれだけ年齢が上の方でも絶対そうです。だって2000年前の出来事ですから。誰も知らなかったのに、その時からイエス様も探し始めていた。そして私たちを一人一人見つけてくれていた。私たちが生まれる母の胎に形作られるその前からちゃんと見つけてくれていた。これがイエス様の誕生で、その生涯で十字架であるわけですよね。まあ、このことを私たちもう一度覚えたいと思います。今日は夕方にですね、ゴスペルフェスティバルがあって、とっても楽しみだなと思いますけれども、ゴスペルのことでちょっと私一つ思い出すのが、ここでの出来事じゃないんですけれども、数年前にですね、お御霊のところにワトトっていう子供のクワイアが来たんですよ。でそれを見に行った時の印象がすごく今でも残ってるんですね。でそのワトトっていう、ワトトチルドレンズクワイアっていうのは、ウガンダ、まあ、アフリカのですね、ウガンダの子どもたちのクワイアなんですけれども、そもそもその子たちはですね、その地域柄ですよね、エイズだったりとか、あるいは戦争だったりとかで親御さんたちを残した子どもたちです。まあ、その子たちを、まあ、教会が引き受けて、そしてその育てる共同体を作って、そして一緒に過ごしてきた。でその中から生まれているクワイアがワトとチルドレンズクワイアっていうクワイアです。でちょくちょく日本にもね、来てくれていますけれども、今年か去年かも確か来てた。で僕が行ったのはずっと前のお御霊でやった時の、コンサートだったんですけれども、まあ、それすごく印象に残って、とってもいいコンサートだなって私は思ったんですね。でそれは、その子たちの、まあ、本当に明るさ、元気さ、本当にすごく励まされるような、そういう歌声だったですね。そんな彼らの生い立ちとかその背景を考えてみると、まあ、どこか影があってもおかしくないようなね、そんな感じがしますけれども、歌う、そして踊る彼ら彼女たちの姿は本当に明るくて輝いて見えるんですよ。いや、これは本当の笑顔だなって、本当の明るさだなって分かります。まあ、分かりますよね、大体ね、作った笑顔作った笑顔って何か違うんだなって私たちも分かりますけれども、あ、これ本当に嬉しい、喜んでこの賛美をしているんだなって思いました。で特にその彼ら彼女たちが歌った賛美の中で私が一番印象に残っているのは I'm not forgotten っていう歌なんですね。 I'm not forgotten、 つまり私たちは忘れられてない、私は忘れられてないって、Forgotten、 forget ですよね。私は忘れられてないっていう、そういう歌です。 I'm not forgotten、 God knows my name っていう、そういう歌なんですけれども、私は忘れられてない、神様は私の名前を知っていてくださるって、まあ、そういう賛美の歌ですね。それがなんか私はすごく、まあ、その歌詞も含めて印象に残りました。あ、この子たちは本当にそのことを知ってるんだなって、私たちは見捨てられていない、忘れられていない、神様は私の名前をよく知っていてくださる、まあ、このことをこの子たちは知ってるんだな、そう思うとすごく心が打たれました。さあ、神様は今日もあなたの名前を呼んでいるということを今日第2に受け取りたいと思うんですね。神様は私たちを作られたけれども、それは本当に手ずから作って、ちゃんと一人一人知っているということですよ。十把一からげに私たちは人類として作られたのではない、そういうなんかできたような大きい話をしようとしているんじゃない。神様は全てを作られた、この宇宙も私たちが近くできなくても全部のものを作られた主ですよ。だからその方はちゃんと全部知っていることができる、私たち一人一人もちゃんと分かって作られているということですよ。私たちの名前も、私たちの存在も、その始まりも終わりも、その先もその前も全部主は知っておられる、このことをもう一度覚えたいと思うんですね。そして今日も私たちはその名を呼ばれている、それぞれの名を呼ばれているんだ。あなたは尋ね求められている。羊飼いが羊を探してめいめいってめいことかね、太郎とか呼んでるように、あなたの名前を主は呼んでいる、そのことを今日覚えたいと思うんです。クリスマスはその声です。クリスマスは神様のあなたへの呼びかけの声ですね。そのことを今日受け取っていきましょう。ぜひイエス様を私の主って、その心に迎えたいと思います。その呼び声を私たちは受け取っていきたいと思います。さあ最後にですね、6節を読んで、もう一つ加えてメッセージを受け取って終わりたいと思います。 62章の6節ですね、前のページのところご一緒に見てみましょう。では6節をご一緒に読んでみます。せーの。エルサレムよ、あなたの城壁の上に私は見張りを置く。昼も夜も決して黙してはならない。主に思い起こしていただく役目のものよ、決して沈黙してはならない。こう書いてあります。今日最後のメッセージは、私たち教会に与えられているメッセージですね。あなたたちは見張りのものだということ、そのことが今日最後に受け取りたいメッセージです。見張りというのは何でしょうか。ウォッチガードですね。その仕事はどういうものかというと、町の城壁の上に立って、そして周りをいつも監視し、よく見て、そして何か異変が起こったらそれを中に伝える仕事ですね。その人がいなかったら中の人たちは何が起こっているのかわからない、そういう大事な大事な仕事です。それは場合によっては、敵が来たら敵が来たぞって叫ぶ役割だし、また良い知らせが来たら死者が来たぞって、死者という使いのものですね、良い知らせが来たぞって、そう叫ぶのがその見張りの役割です。彼らは一番最初にそのことを知ります。なぜなら城壁が高いから、他の人たちはそれを気づくことができないんです。一番最初に気づくのが彼らですね。彼らは気づいたらそれを中に高らかに告げるんですね。それが教会だって言います。それが私たち教会だ、そう語られているわけですね。見張りの人は高らかに知らせを伝えなければならない。その人が叫ばなければ中の人たちは知らせを受け取ることができない。城門も開かれることがない。誰々が来たぞって、さあ城門開けろって言わなければ、王様が帰ってきたとしても城門は開かない。これが見張りのウォッチの役割ですね。黙してはいけない、沈黙してはならない、そう語られています。今日最後に私たちが教会として受け取りたいメッセージは、あなたはこのウォッチだ、見張りだ、さあ高らかにその知らせを伝えなさいって、あなたたちが高らかにそのことを宣言して、さあ城門を開けと、そう言いなさいって、そうしなければ他の人々はその知らせを受け取ることがないということですね。沈黙してはならない、黙してはならない、さあその知らせを伝えなさい。このことを私たちへの今日の最後のメッセージとして受け取りたいと思います。このクリスマスシーズンは本当にそのもってこいの、ね、時期だと思いますね。多くの人に、うっすらみんなもう知っているからこそ伝えやすいメッセージですよね。みんなにこのことを高らかに宣言できる、良い知らせが来たぞって、救いが来たぞ、王が来たぞって、そのことを私たちは高らかにこの時に伝えていく、叫んでいく、そういう時にしていきたいと思います。さあではいつものように祈る時を持って今日の御言葉の時を閉じたいと思います。今日は、私たちは捨てられることのない存在だ、忘れられることがない存在だ、神様は決して見捨てないし忘れない、しかも探し求めて尋ね求めて来てくださる方だということ、このことが語られています。ぜひこのことを覚えて私たちはイエス様をお迎えしていきたいと思います。また同時にそのことを高らかに宣言し告げ知らせていくということも私たちに託されている使命ですから、そのことも合わせて共に祈っていきたいと思います。ではしばらく総額に合わせて、他にも自由に示されていることや感じていることを神様に祈ってください。祈りましょう。
あります。ハレルヤ。愛する神様、イエス様、心から皆を褒めたたえます。あなたが私たち一人一人を作り、また決して忘れてない、
忘れることがない、捨てることもないと、そう約束してくださっていることを心から感謝いたします。イエス様ありがとうございます。イエス様が来てくださったことは、その高らかな宣言であること、私たちは改めて覚えます。どうぞイエス様、私たちはあなたを受け取りますから、私たちのうちに主となって住んでください。またどうぞこの本当に嬉しい知らせ、良い知らせ、決して見捨てられないというこの素晴らしい知らせを、私たちだけが抱え込むのではなくて、大きく高らかに宣言するものとならせてください。神様、どうぞ一人お一人の祈りにも聞いてください。あなたがいつも傍らにあって、共に歩み、導いてくださるようにお願いいたします。お一人お一人の祈りに合わせます。まだ言葉にならないものもあなたが聞いてください。感謝し、委ねて、イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。